第一テサロニケ書の福音第8回最終回です。喜びの方程式という主題で第一テサロニケ書5章12節から最後の28節までをご一緒に読みたいと思います。今日の主題には方程式という言葉があります。方程式好きですか？苦手ですか？あ、笑ってる人は苦手なんだな。私と同じなんだ。私も方程式という言葉聞くだけで、何しろ算数と数学がね、苦手科目だったので、ちょっといいかなというふうな思いになる言葉なんですけれども、英語で方程式ってなんて言うのかなと思って見てみたらですね、なんと、イクエーションって書いてあるんです。これは、等式という意味ですね。だから、まあ、典型的なね、方程式って、例えばですね、y イコール3プラス x。こんなのが一元一次方程式じゃないですか。だから、イクエーションだから、このイコールの左辺と右辺を等しくしなさいということなわけです。なんだ、そういうふうに説明してくれた私、方程式なんて言ってもね、等式だから難しく考えなかった。日本語って難しいな、というふうに思ったんですけれどもね。要するに左と右を同じにする。はい、じゃあね、y イコール3プラス x という方程式があります。y を10とすると、x はいくらですか？
7。
これはもうわかりますよ。7です。x イコール7。ということでね、こういうのを3というのが定数と言いますね。で、x とか y というのは変数という。この辺あたりから方程式を私たちは習うわけなんですよ。でも等式なんです。等しくすればいいんです。私は方程式というのはだから苦手だったんですが、会社を退職する前は、私はね、仕入れ担当をしばらくの間したんですよ。会社には12トンタンク、地下タンクがあります。毎週2回から3回タンクローリーでガスを入れるんですね。それで毎日どのぐらい出るかということを予測するわけです。そうするとね、いろいろな変数があるんです。季節変数というのがありますね。日八っていうのは絶対暇でしょう。ところが仙台はね、8月は忙しいんです。お祭りがあるから。だから、お祭りとかですね、それからゴールデンウィークは仙台は空っぽになります。だから、タクシーは動きません。観光客があんまり来ないんです、仙台は。それで、売り上げが減るのでガスも出ない。それからお天気が急に夕方に雨降ったりするとドワーッと出るわけです。そういう天気予報も気をつけなくちゃいけないんですね。災害もそうですね。本当にこれは 3.11 なんか大変でしたよ。LP ガスの確保が大変でしたけどね。あとね、意外なのがジャニーズなんです。リフでジャニーズが来るって言うとガスがバッと出るんですよ。じゃあ今ね、選挙期間です。選挙の時にはガスは出ると思いますか？出ないんです。歓楽街が暇になるんです。みんなお酒飲まないんです。摘発されると問題になるので、タクシーは売り上げが下がります。選挙期間中。まあ、こういうふうなものをね、いろいろ勘案して払い出し予想するわけです。そうすると毎日会社に行くのがワクワクなんですよ。昨日の売り上げ当たったかなとかって思ってですね、会社は方程式を解くところということでワクワクだったわけなんですけどもね。今日の主題は喜びの方程式。皆さん、喜びの方程式なら解いてみたいと思いませんか？胸がワクワクする。今日のところに私はパウロがですね、喜びの方程式を伝えていると思うんです。それが16節から18節の有名なところですね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に求めておられることである。いつも、絶えず、すべてのことについて、これ定数ですよ。そして、さまざまなことがそこに関わってくるわけなんですけれども、で、ある人はね、このところをこんなふうに言っています。喜べば喜びごとが喜んで喜び連れて喜び来たる。だから喜ぼうという 喜びの方程式をこんなふうに表現している人もいるわけなんですが、さて、いつも喜んでいなさいというと、聖書のどこかにもう一箇所ありましたね。そういうところが、喜びの書簡と呼ばれるピリピ書にパウロは同じことを書いているんですよ。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い煩ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。ピリピ人への手紙4章の4節以降のところにある、ここにも喜びの方程式があります。このピリピ書が書かれたのはテサロニケ書の約10年後なんです。しかもピリピ書はローマの獄中で書かれたので獄中書簡と呼ばれます。それに対して私たちが今見ているテサロニケ書というのは獄中にはないんです。10年前に、だいたい紀元50年頃ですね、コリントで書かれた手紙だというふうに言われています。10年間パウロはこの喜びの方程式をずっと持って伝道していたということがわかります。そして10年間確かめてみて、この方程式は正しいと彼は太鼓判をしていることになりますね。パウロという人はよほど能天気で楽天的な伝道者だったんでしょうか。そんなことはないですよ。彼はクリスチャン殺害の息を弾ませながらダマスコに許可書をもらおうとしたんですね。クリスチャンを迫害しよう、亡き者にしようとしていた、そういう執拗な迫害者でした。ところがその途中で復活したイエス様と出会って、彼は全く変えられたんですよね。そして自分こそが罪人だったということを彼は白日の光のもとに知ったわけです。キリストは本当に来られた、この人は本当に私たちの贖いの技をして復活なされたということを知ったときに、彼は執拗な迫害者から福音の伝道者に変えられたんです。かつてはパウロが行くところ、そこには恐怖が起きました。でもその後でパウロが行くところに喜びが湧き起こった。だいたいパウロがイエス様と出会ったのは紀元35年ぐらいではないかというふうに言われています。で、一説によりますとパウロは紀元5年頃に生まれたのではないかと言いますから、30歳ぐらいでイエス様と出会ったということになるわけなんですね。それから20年後に今日のこの手紙が書かれているというわけです。そしてその伝道旅行の模様というのが使徒行伝に詳しく書かれているんですけれども、だいたい紀元50年頃というと第二次伝道旅行の真っ最中なんですけれども、彼は最初小アジア、現在のトルコで各都市を回って福音を伝えていたんですが、北に行こうとするとどうしても聖霊が妨げる。だからカパドキアとかですね、ポントとかいうところに行けないわけです。おかしいな、おかしいな、行こうと思うのに行けない。何なんだろうこれは。と思ったら、マケドニア人が夢の中に出てきて、こちらに渡ってきて私たちを助けてくださいと、そういう夢を見たというふうにですね、これは聖霊様の導きだというふうに彼は分かってですね、エーゲ海を渡ってギリシャ、マケドニアに彼は渡ったわけです。そうしたところ、最初に行ったピリピで、確かにヨーロッパ最初の教会が生まれたんですよ。ところがその後、暴動が起きた。そしてパウロたちは投獄された。神様は何なんでしょう、これは。でも彼らは、その投獄の最中にも賛美を歌ったところですね。地震が起きて解放されます。そして次の町に約120キロほど離れたテサロニケに移っていったわけです。テサロニケにも教会ができました。その後で騒動が起きるわけ。またパウロたちは逃れなければならなかった。さらに今度は西の方に100キロほど行ってベレアに行ったら、ベレアの人たちは聖書をよく調べる人たちで、イエス様を信じました。でもベレアでも騒動が起きたんです。ユダヤ人に追っかけてパウロたちを妨害したわけです。 それでしょうがないので、今度は船で約500キロも船に乗ってアテネに行った。アテネに行って福音伝道を始めたけれども、どうでしたか？人々の反応は本当に冷たかったですね。ほとんどの人が、あとまた後で聞くことにしよう、復活馬鹿げているというふうなことで嘲笑されたわけなんです。それで今度またさらに100キロ西の方に行ってコリントに行きました。パウロの心はズタズタでした。行くところ暴動、騒動、嘲笑、いろいろな妨害があって、彼は本当に落ち込んでいた。その時に主がパウロに夢に現れていったと使徒行伝に書かれています。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、あなたには私がついている、誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない、この町には私の民が大勢いる、そういう力強いイエス様のことを聞いたんですね。そしてパウロは2年6ヶ月の間コリントに留まっていた。このコリントからテサロニケに手紙が書かれた。またその頃にテモテとシラスが戻ってきてですね、テサロニケの人々は信仰に生きていますよということを報告したんです。パウロは本当に感謝と喜びを持ってこのテサロニケ書を書いたわけですよね。だから人間の目にはどんなに困難や苦難に見えても、神の恵みの御業は神が推し進めるんです。そのことをパウロはつぶさに体験していった。そしてその神の御業に私たちは生かされているんだ。だからいつも喜んでいなさいと。自信を持って彼は書くことができるように変えられていったということが言えるわけですね。そして今日のところには7つの願いと勧めが書かれています。第一に12節から13節ありますけれども、兄弟たちよ、私たちはお願いする、どうかあなた方の間で労使、主にあってあなた方を指導しかつ訓戒している人々を重んじ、彼らの働きをもって特に愛し敬いなさい。これは牧師とか伝道者だけじゃないんです。この指導しているという言葉はですね、矢面に立っているという言葉なんです。だから飛んでくる矢をね、守ろうとしている人たち尊重しなさいというふうに言っていますね。それから怠惰なものを戒めなさいと言ってますね。この怠惰なものというのはちょうど兵隊で言うとですね、隊列や部署を放棄して逃げる人々というふうな、そういう言葉が使われています。テサロニケの人々は主の再臨を信じたんですけども、主の再臨が間近だと言って浮き足立ってですね、仕事を辞める人たちがいたということがあります。そういうフラフラしている人たちの心を奮起させなさい、しっかりと勇気づけなさいということを言っているわけなんですね。それから昇進なものを励ましあります。気落ちしている人の傍らで励まし続けなさいと言っています。弱いものを助け、やっぱり病気とかいろいろな弱さを抱えている人たちもいたようです。5つ目には全ての人に対して寛容でありなさいというふうに言っていますね。6つ目には誰も悪をもって悪に報いないように心がけなさい、仕返しをするなということです。そして7つ目にはお互いに、またみんなに対していつも善を追い求めなさいと、7つのことが言われているんですけれども、そんなに覚えきれないと思いますか？一つでまとめます。互いに愛しなさいというふうにまとめることができると思うんです。さて、この7つの方程式の変数なんですけれども、3つの定数というのがあります。それは言うまでもなく、いつも喜んでいなさいということが第一です。いつもですよ。これが喜びの方程式の第一定数です。これを読んだ時にですね、私は反対もあるなと思いました。喜びの方程式じゃなくてですね、惨めの方程式、逆にしてみるとこういうことになると思うんです。いつも心配してます、絶えず愚痴ってます、すべてのことについて不平不満不安です。歌があるんですよね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これ教会学校で歌う歌なんですけどもね、この節によると、いつも心配してます、絶えず愚痴ってますっていうようなことになるかと思うんですが、そんなことがあるかと思うとね、 あるんです。会社で仕事をしているとね、タクシーの運転手さんがセールスルームに入ってきていろいろと会話をしているんですね。その会話を聞くと、ああ私も同じことしてるなと思うんですよ。っていうのはね、例えばタクシードライバーがね、いやー暇だやー暇だ、どうしよう、これから生活どうなるんだっていうわけです。大変ですね。じゃあ雨が降ったりなんかして忙しくなったりするとね、彼らは何と言うかというと、こまい、みんな傘代わりにしていて客の単価がこまい、ゴミだ、忙しいのにぶつくさ言うんです。それから暑い、寒い、私は23度ぐらいが外で仕事してて気持ちがいいんですよ。でもね、ある人がこう言ったんです。暑いか寒いかだといいんだよな、こういう中途半端なのが俺は一番嫌いなんだっていう人もいたんです。何でも文句の種に、不平不満の種になるんですね。パウロは何と言ってるでしょうか。いつも喜んでいきなさいということです。それから二つ目がですね、絶えず祈りなさいですよ。絶えずです。これは24時間ずっと祈り続けなさいということになって、やめない祈りです。断続的でいいんです。もう軽い祈りでいいんですよ。やめないことが大切なんです。それに対してね、富くじ方程式っていうのがあると思うんですね。良いことがあったら喜びなさい、願い事があったら祈りなさい、願いが叶ったら感謝しなさい。そうじゃなくて絶えず祈りなさい。いつもです。続けるんですよね。こういうふうな富くじ方程式っていうのは出来事に依存するんです。だから信仰に立たないんです。出来事が起きて一喜一憂する。そうじゃなくって絶えず祈りなさい、いつも喜んでいなさい。パウロが言ってるんですね。だから全てのことについて感謝しなさいとパウロは言うわけです。全てのことですよ。私はこれを読んで思い合わせたのが、榎本康郎さんのねことなんですね。ある時こんなふうに書いてあったんです。榎本さんが同志社大学神学部の新学生だった時に、京都の教会に奉仕に行ったそうです。路傍伝道をお手伝いするということで、ちょうどですね、季節は葵祭りの頃だったといいますから5月ぐらいだったらしいんですね。それで路傍伝道を始めた。ところが誰も聞いてくれない。今度榎本さんの出番になったのでね、皆さんと呼びかけたけども誰も振り向いてくれた。でも皆さんというのに答えたのが子供たちだったそうです。アーメンそうめん、冷やそうめん、わーっと逃げたって言うんですよ。それでね、榎本さんもがっかりして帰りましょうということで教会に帰ったそうです。そして帰ったらですね、牧師がさあ神様に感謝しましょうと言って賛美を始めたそうなんです。それがですね、賛美歌536番、報いを望まで人に与えよ、子は主の賢き身旨ならずや、水の上に落ちて流れし種も、いずこの岸にか追い立つもの、浅き心もてことを計らず、身旨のままにひたすらはけねん、風におられしと見えし若木の、思わぬ木陰に人もや宿さん。神様感謝します。この賛美を聞いて榎本さん、ムカムカムカムカ、だからクリスチャンは偽善者って言われるんだ、何が感謝だと思ってですね、本当に悔しかったそうなんです。やがて榎本さんは故郷淡路島の教会に赴任しました。そこに同志社大学の後輩が奉仕に来たそうです。20年後のことです。で榎本さんは、いや20年前、本当にこんな悔しいことがあったねって言ったら、その奉仕に来た学生の一人が、アーメンそうめん、冷やそうめん、あ、それ言ったの私ですと思ったそうです。あの時の牧師の感謝は正しかった、賛美は正しかった。それからその子はね、教会に導かれたそうなんです。本当に水の上にパンを投げるような出来事だったけども、神様は見捨てなかった。そのことを本当に 戦慄を持って20年かかったですけどね、でも体験したと言うんですよね。だからパウロは言うんです。喜びの方程式ですよ。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。そしてパウロはこのテサロニケ人への手紙をこう結ぶんです。私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にあるように。感謝ですね。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのご計画は私たち人間の思いをはるかに超えておられます。福音の迫害者パウロが伝道者に変えられ、御心に従って体験していったことは、見かけ上の困難や迫害を祝福に変えてくださるあなたの御業でした。私たちも不平不満不安ではなく、いつも喜びと祈り感謝を持って歩みます。どうぞあなたのご栄光の目撃者体験者とさせてください。イエス様のお名前によって喜び感謝してお祈りいたします。アーメン。